東日本の大震災がありましたですよね、
はいはい、
その前に我々は阪神大震災というのを経験してますね、はい、
うん、
阪神大震災である程度次困難が起こったらどうとかこうとかっていうのを、あの阪神大震災を基準になんかあの災害のね、
うんうん、
基準をまとめようとしてたんだ、
はい、
ところがそれがその東日本大震災で、
うん、
あんなちょろこいことやないと、
うん、
であの阪神大震災で僕らとって言ったらすごいことだったんですが、
ね、
でも東日本大震災に比べれば、
うん、
あの距離的にもわずかなものなんですね、
うん、津波が来ましたから。
そうなんで、阪神大震災の時は淡路島の向こうから、うん、だいたいその大阪手前ぐらいまで向こう側のあたりまで、
うん、
ね、
うん、
だからそんなに長い距離じゃない、
うん、
ところが東日本大震災の時は550キロから600500キロですかね。
リアス式のね。
そうです。で、550キロって言ったら、大阪から東京行く距離なんですよ。
うわうわうわうわ。
だから大阪東京間の太平洋岸が全部やられた。
うん、
同じようなことになるんですが、うんうん、これをもっとちゃんと正直に、あの、考えようやないかと。
うん、
だから南海トラフというのは、いわゆる静岡県のところに駿河湾ってありますよね。
はいはい、
あの駿河湾から、九州の東の沖合まで、
はい、
うん、これずーっとこう南海トラフというのがあるんです、
うん。
で、これはどういうことかというとですね、
うん、
深さがだいたい4000メートルぐらいの 海底なんです
、うん。
深さ4000メートル相当深いんですが、
うん、
その深さ4000メートルのところで、海側の岩盤が海からやってくる太平洋プレートですね。
うん、
これの、岩盤が陸側のユーラシアプレートって言われる陸側のプレートの下にこうぐーっと沈み込んでいくんですよ。
うん、
その両方が押し合ってぐーっと下に引っ張られていってるのが海溝ということになって、トラフっていう名前がついて、南海トラフって、これが距離がむっちゃくちゃ長いわけですよ。
あ、ね。
だから、本当に、駿河湾から、要するに、名古屋の沖を通って、結構、和歌山、紀伊半島を抜けて、
うん、
で、四国も通って、九州の沖まで。この長い長い日本列島半分ぐらいの距離、半分以上行ってると思いますが、
はい、
それぐらいの距離を、ずーっと、沖合、ね、日本の沖合やけれども、4000メートルの深さのところでずーっとそれが続いてる。
うん、
で、この前の東日本大震災で分かったように、
うん、
あれも同じなんですね。太平洋側から来るプレートが、こう、下へ沈み込むところに、
うん、
その、陸側のプレートの上に乗ってる陸地がガサガサと引っ張られて揺られて、ああいう地震になったわけです。
はいはい、
で、津波もあんだけ大きなのが来た、
うん。
で、南海トラフの場合は、あれではすまんやろって言われてるんです。
このそのトラフのところに原発あるんですか、
ええ、
その原
あ原発っていうのはね、沖合がかなり沖合なんで、
うん、
そのすぐそばに原発はないんです。ないんですけれども、ずっと引いて考えていくと、これは火力発電所やとかあれが行さあるわけです。
原子力発電所、
うん、ええ、
うん、
だからそれは揺れるその構造がね、大体そうですね。どう、まあ、言ってみれば、和歌山の紀伊半島の沖合に、四国をドンと横に置いたぐらいの、うん、沖合なんですよ。だからかなり遠い、
うん。
かなり遠いから大丈夫かっていうと、かなり遠いから、
うん、
そこで揺れたら全体の揺れが全体に響くわけです。
うわ、
だから全体に響くから、だから静岡から、東海地方ですよね。名古屋とかですね、愛知、それから、岐阜ね、それからこっちが来て、三重、和歌山ね、
うんうんうん、
それから、徳島、高知ね、そして宮崎、熊本、鹿児島、この辺のところまで含めて、全部がその上に乗っかって一番端っこのところにいるわけですから、一番揺られるんですよ。
東海、近畿、四国、九州まで。そうそう、
まね、
全部が一緒にドンドンドンと揺られる。
ちょっと待ってくださいよね、
これ東北の。マグニチュードとかって言ったらどれぐらい？
9.1 ぐらい。
9.1。
じゃあもう
今までにない揺れなん。
ほんまに起こるの、それが。
いや、これはね、なんでそんなことになってるかというと、今まで、 まあそんなことは8も行きゃもうあれちゃうのとか言うて、言うててええ加減なところで、それがまあ被害の想定のあの震度になってたから、だからそれを超えるから役人がよく言いましたですよね、想定外でしたと、想定したものより以上でしたと、で言い逃れを作る元になるから、もうこんなそんななしで、もうこれやぞと、これぐらいは来るんやぞと、でこれ以上もあるし、これ以下もあると。だから、でもこれがもうこれを言うたからってこれ以上絶対ないというような、そんなことを考えるなよと。ただ、その、これぐらいの地震が起きる可能性があるんだから、それに備えといてくれよっていうことなんだと、いうのを、だから発表してるわけだ。で、今回の、その、まあ、あの、ワーキンググループですが、そういうところが計算してやったところがですね、つまり、国内総生産の GDP っていうのがありますよね。はい、1回の揺れで、国内総生産の 42% を超える規模の被害がある。
うわ、
だから1年間の約半分ぐらいの被害が一発で出る。で、東日本大震災の10倍を超える規模の被害が出ると。
10倍
だから、そうなんだ。から、東日本大震災がもうあんなすごいのはって言ってたのが、実はそれの10倍ぐらい。だから、もっとわかりやすく言うと、まあ、あってもならんことなんですが、死者数は32万3千人ぐらい。ね。で、建物とか崩壊、焼失、壊れたりとか焼けて亡くなった人が238万6千頭。それもうね、皆の今の想像をはるかに超える大きさです。
これ南海トラフの今までも定期的にあったんですか？
いや、これは定期的にあるんじゃないんですよ。地震というのはみんな言いますけれどもね、地震のサイクルっていうのは100年、200年ずれたって別にちょっとしたずれな。地球にしてみれば。で、1600年、西暦1600年ですから今から言うと、4、500年前。この4、500年間で、だいたいマグニチュード7から8ぐらいの地震が数回繰り返し起きてるんです。
7から8。
ええ。だからもう、今回の、だからその東日本大震災クラスのものが何回か起きてるわけなん。ね、
このね、200年、200年の。
2、300年の間。
200、300年の間に。
はい。
マグ7から8。だいぶもうその時でも。
ものすごい被害があった。ところがね、その頃と今とは基本的に違うのは何かっていうと、こんなに、都会に人口が密集してなかった。
そう。
それともう一つは、建物の崩壊って数あったんだろうけれども、ただ、3階建て、4階建て、5階建てなんじゃない。木造で言えば2階建てがせいぜい、で、みんなはそういうその自然災害に対して恐ろしさを知ってるから、早く避難できるし、するし、ね。だから、あんまりその海岸べた、今土地がないから、こんな平地を埋めてみんな家建ててるわけですよ。で、工場だって、ね、山の中へ建ったり でけへんから、海のその、ね、都会に近いところに工場建てるわけですよ。だから、我々はわざと海へと出て行ってるわけです。海へと出ていくんですけど、地震があったら、海の方から被害が広がるという。だから、我々はどっちかっていうと、今の生活、社会っていうのは、みんな、地震の被害に遭う方へ遭う方へ伸ばさざるを得ない。だからそっちへ行ってしまう。で、まあ、最大クラスでマグニチュード 9.1。で、津波が20メートル以上の津波が8つの府県に襲いかかってくる。8つの府県です。これはもう、だから完全に東日本なんかのスケール超えてる。で、そういうクラスの被害が、あるかもわかりません。でも、被害だけでも最大で、まあ、220兆円ぐらいの最悪のその被害が見込まれる。
うわぁ。220兆
円。すごい金ですよ。だって、日本の予算ね、80兆とかね、言うてるんですからね。90兆やって言うたって2年分、3年分。そんな被害が出るんですよ。
これ、時間帯によってもね、起こる時間なんて分かんないですけど。
そうです。だから、今回のね、ワーキンググループの時間の設定が、どういうことかというとですね、 まあ、今、冬場の、ね、冬場の、ちょうど忙しい時間帯に、たまたま被害が出たらどうなるかという、一番悪い条件でちょっと考えてみました、ということなんで、
うん、
で、それぐらいしとかんと、いや、そんな時間には起こらへんでって言うてたって、地震のことです。向こうは都合関係ないですからね。うんうん、ちょっと朝方やめといたのかとは言いませんから。
確かにそうですね。
ね。だから、それでちょっと冬場のもうちょっと寒い時期で、うん、みんなが火を使って、ご飯を食べたりなんかするときに、うんうんうん、たまたま起こったらどうなるかというところで、計算しましたということなんです。
うん。
ね。それで、まあ、今までは、今までは皆さんこういうことあるんですよ。今回もしね、この南海トラフの地震が起きたとしたら、
うん、
何が恐ろしいかというと、今まで東日本の震災とか、神戸の大震災の時にはどうしました、うん、困った時にみんながいろんな食料を応援してきてくれた、
はいはい、
ね、
はい、
今回は日本の半分以上が被災地になるんです。
うわ
ー、だからその被災地へ送る食料自体がないんです。
だって東北もまだね、
みんな自分らが生きていかなあかんから、
自分ではないから、
だからそういう被災地へ送る食料っていうのは自分たちが食べてまだ余裕があるから送ってあげましょうって言って送ってくれるわけですよ、
うんうんうん、
生きていくのにいるやんかっていうものまではなかなか分けてくださいって言えないじゃないですか、
うんうん、
そういう状況になるんです、だから、
どうしたらいい
の？だから今までの、うん、今までの我々が考えて地震になってもみんなどっかからいろいろ、ね、いろいろこの集めてきてくれて、災害のね、援助してもらえるからって思ってるのがもうアウトなん。
これはちょっとアメリカさんに。
いや、まあアメリカさんもヘメリカさんもね、
も
アメリカさんも何も、来る飛行場も一緒に揺れて日々入ってるんですよ。
ヘリコプターかなんかで上から投げても、
いや、そういうヘリコプターだって飛ぶ距離、うん、ヘリコプターの欠点はね、飛ぶ距離は短い、
うん、
だからその被害のないところからここまで運んでこれるって言ったって限界があるわけ、
うん、これ火災とか起きたらもう、
もうそれで火災起きたら神戸の時にみんな我々知ってるでしょ、
ね、
もう三日三晩燃え続けて、
うん、
黒い煙がずっと上がりっぱなしだったって、ああいうことが普通に起こる可能性あるんです今回は。
いつ起こるの？
それがわからない。
それがね。
それがね、もう、
100年、200年。
まあまあ、
ね、
何年に1回なんて言うけども、うん、そういう、その、なんか今までの地震学のあれから言うたら、まあ1000年に1回とか、5000年に1回とかね、うん、そんなもんやでとかって言ってたって、うん、いつが5000年やねんと。
あ、
ね、
うん、
いつが60、そんな周期的にちゃんと起こりますっていう記録があるのか、それはないんです。
ないね。
ないんです。
ないね。
だから、で、例えばですよ、変な話、1万年に1回ものすごい大災害が起こるぞって言ったって、1万年前はいつの1万年やねんと。
誰も生きてない。
ほな今年は何年やねんと。そんな誰も計算できてないわけですよ。そんなもうたかだか日本の歴史なんて言ったらね、もう伝説の時代を一緒に入れても3000年はないんですよ。
こうやって試算が出たら、なんかやることはあることからやらないと。
そういうこと。ね、だから、今回の、この大災害に対しての想像というか予定の、被害を出したということは、これはね、何をすればいいかというと、みんな人を当てにしなさんなってことまず一つ、
はいはいはい。
それで、自分がどうやって生きていくのか。で、自分だけじゃなくて、自分の家族は、自分と離れ離れの時に、この災害に遭った時に、どうやって生き延びるのか。そういうのをもう自分でやんなさいよと、うん、じゃないと国を当てにしたって何を当てにしたって、うん、その当てにされたところも被害地になるんだから、
うん、
そんなにね簡単には荷物が来たりとか援助物資が来たりしませんよと、
うんうんうん、
であんまりにも被害に遭ってる場所が多いから、
うん、
こことここにこうして巻いたらええやんかっていう、こことここがあんまりも大きすぎるから、うん、そんな簡単にあいやいやいやいや、みんなに行き渡りましたか言われへんの、
うんうんうん、
あそこのね、東日本の時でも工場がだいぶやられちゃいました
、ね、そうそうそう、もう工場はね、工業地帯はほとんどアウトです。
だこんなん聞いてね、世界の企業、日本雇用って思えへんようになる
い、うん、いや、そうそう、だから、
なんかね、
いや、それよりも、日本の大企業で肝心な企業は、中核企業は、海外に拠点も一緒に作っといた方がいいという。
はあ、
日本の企業が海外拠点も作っとく。
じゃあ、こっちが空洞化しないんですか？
そうなん
です。
だから、東京の地震の時のことを想定して、大阪本、東京本社もあるけども、大阪本社も作ろうとかっていう、
はいはい。そういうのありましたですよね。ええ、で今回の場合、南海トラフの場合は、大阪の、本社機能がやられるわけです。だから東京がかろうじて残るという。東京だって完全に残るんじゃないですよ、うん。もう静岡の駿河湾のところまでうわ揺れるわけですから、東京だって半分ぐらい被害いくと思います。
今までなんか東京東京とかって言ってなかった？
そうです。東京の方が地震が起きるんじゃない
の？なんか最近このなんか南海トラフとかっていうのは、これがはっきり分かってきたんです
か？これがね、どういうことかというとね、東南海地震とか東海地震とか今まで別々にこう言ってたんですが、でも結局はこの南海トラフという深いその溝のところで起こってる、うん、それがこっちの右の方で起こったから東海とかね、
うんうんうん、
で左の方で起こったから南海とかってそういう分け方してた。でも一つでくくったらこの南海トラフっていうこの大きな溝の中にみんな入ってるんですよ。
うわ、
だから別々の震源地であって一つの震源地のあそこが揺れた、ここが揺れたということなん
です。で今こんちゃんが人を当てにするなと、
はい、
自分で自分を守らなあかんと、うん、家族を守らなあかんと、
しょうがない。
どんなことができるの？もうそれは
これは
もう普段言ってるようなこと？
そうです。だから
食料備蓄するとか、
はい、それからいざという時はどこへ逃げる、で逃げてもそのどこで他の家族と巡り合うようにするか、つまり時間帯によってはみんなバラバラに出かけていってるかもわからない。
うん、
だからどこへ向かって帰ってきてどこで港巡り合えるか、
うんうん、
これを本当に最悪のケースを考えて想定しておかなければもうバラバラのまんまになります。だからそれを今までのように舐めた考え方ではダメです、
うん、
で例えばですね、典型的な例がこれなんですよ。大阪の北って繁華街ですよね、
はい、
で電車に乗ったら降りたりするお客さんの方が236万人って言われてる。でその1日236万人が乗ったり降りたりする大ターミナルです、
うん、
この辺りでもし震災が起こったとします、
はい、
昼過ぎに起きたとします、みんな帰られへんや、
帰れますよね、
電車がみんなやられてしまうから、はいはい、ここの大阪北の辺りで、みんなが避難するところを収容できるのはなんと収容可能人数912人な。
え？
912人。
じゃあ200何万人？
つまり236万人が乗ったり降りたりする大ターミナルなのに、一晩泊まって飯が食えて避難できるっていう場所は912人分しかない。だそれぐらい厳しい状況になるんです皆さん。だから要するに、なんていう、お役所とかなんとかを頼りにしてたら、なんとかなるという状況ではないのです。
うん、
で、これらは皆、形だけでしか整えてないんです。だから、本来のところは何かっていうと、自分がいざっていう時に逃げるところはどこなのか。で、家族と離れて勤務先で被害にやられたらどうするのか。で、勤務先に向かうとき、帰るときにやられたら、どこをどう通って帰るのか。ね、こういうもの全部きっちりして、それで、しかも家族とどこで巡り合うというのを、ちゃんとお互い自覚し合って、連絡し合って、分かり合ってる、そういうところだけが一緒になれます。で、それぐらい厳しい答えがこれ出てるんですが、僕はこれぐらいなかったら絶対にダメです。で、大阪っていうところは、昼間の人口と夜の人口が全然違うんですね。昼間の人口が夜の人口の3倍になるって言われてるんで、その3倍になる人たちは、よそから来るわけです、
はいはい。
で、よそから来るということは、よそへ帰らん限りは自分の家族のところへ帰られへんの。どうやって帰るの？
それから、いつ来るか分からへんから、自分が、家族、大阪にいたらいいけども、連絡も取り合ってやるけども、僕は東京に行ってる時もありますよね。
そう。
ねえ、そんな時とかって、また全然変わってくるしね。
それとね、もう一つ大きいことは、ほとんど携帯が使えないということです。
うわこれもきついな。
わそうやったもんね。
うん、
阪神大震災の時に僕、
そう。
ロケに行ってたんですよ、和歌山の方に。
うん、
それで、繋がらへんかって。
もうどうしようもないでしょ。
それのもっともっとすごいやつが来るってことでしょ。
そうなん。
うわ
だから、本当に、あんまり、みんなね、軽い気持ちで、まあ、なんとかなるやろっていうのは、 もうないんですよ。
う
ーん、本当にもうない。
この1年に以内にとかっていうのも分からへんでしょ。
明日かも分からん。
うわ、
極端な話ですよ。
うん、いや、その本当そうなんだ。だから災害ってそういうものなんだ。
ちゃんとしとかなあかん
ね。はい。で、例えば幕末の1854年に起きたのが安政地震なんですね、うん。安政の東海南海地震っていうのは、これはもう同じ年にこう、東と西で起きたんですよ。
うん、
で、この時に、あんまりにも被害がひどくて、で、江戸地震というのはその翌年に起きましたから、でこれでもって幕府がもう財政的に完全に壊滅状態になって、だから、幕末というのは、まあ、維新のどうのこうのってありますが、それだけじゃなくって、やっぱり、地震の震災のいろんな被害があって、それが幕府の財政をものすごく締め付けてた上に、その維新が起こったから余計ぐちゃぐちゃになってしまったと、いうこともあるんですね。だから、まあ、我々も、自分たちのことです。人事じゃない、もちろんね。自分たちのことなんですが、うん、それが、なんかこういう話をすると、いつなるか、そんなん分かれへんやんっていう方があんまりにも多いんですが、これは本当に明日起きても、明後日起きても、今日これから1時間あったぐらいには起きても別に不思議じゃない。
不思議じゃない。
だからそれぐらいの気持ちで、皆さん、はい、やっぱりどっかに地震というものを頭に置いて生活しないとダメですよという。これは本当に日本人である限りはしょうがない。だからやっぱり覚悟っていうのはいりますから。どうぞご用意を忘れなく。